Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルが1時間日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンラがお伝えするニュースをお聞きください。ヒカスズキ周波数3325kHz やウェブサイト www.voinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。ジョコビドド大統領は火曜日の午後にジャカルタの大統領官邸で多数の中小企業団体からの特使を迎え入れました。大統領官邸に出席した4つの中小企業家の協会は、インドネシア奨励祭企業家協会ヒップミキンド、インドネシア中小企業協会アクミンド、インドネシア中小企業産業協会アクマンディリ、レイサイ中小企業企業家協会ヒップミキンドです。会議で大統領は、インドネシアの中小零細企業が発展し続ける広い機会を持っていたことに楽観的であると伝えました。これまでインドネシアには約6290万の中小企業があります。ジョコビドド大統領によると、既存のビジネスチャンスは、特にサービスと産業の分野で発展し続ける可能性があるということです。この機会に大統領はまた、国内での中小企業の発展のための比例政策を設計できるようにするために、企業家からの意見を求めました。
Bagi lagi urusan investasi、
私は特に中小企業の政策を設計するための意見を得たいと思います。私が受け取ったデータによると、インドネシアには6290万の中小企業があります。私たちの国には既存の地域を発展させるための非常に規制の少ない機会があると思います。この機会を中小企業は可能な限り利用する必要があります。私自身もゼロからそれを経験しました。さらにまた、ジョコビドド大統領は中小企業の企業家に、政府が政策的側面を通して国内の中小企業を促進することができると思い出させました。しかし大統領は、過剰な施設は実際には零細中小企業を弱体化させる可能性があること、特に地域社会に存在する企業家としての性格を弱体化させる可能性があることを思い出させました。それでは次にニュースです。国境事業国民住宅所を通じて政府は、100万の住宅プログラムをミレニアム世代向けの住宅ニーズと調和させたいと考えています。アンダラ中心座が報告したように、これは6月19日水曜日ジャカルタで、公共事業国民住宅所の住宅供給局長、カラウィ・アブドゥルハミドが語ったものです。カラウィ局長は、ミレニアム世代向けの住宅供給プログラムが行われるのは、 住宅は1945年憲法第28条のメッセージに基づき、すべてのインドネシア国民の基本的ニーズの一つであるからだと語りました。彼はミレニアム世代が将来直面するである問題の一つは、家を得ることの挑戦だと述べました。既存のデータに基づくと、ミレニアム世代は一般的に1980年代から2000年代外にかけて生まれた世代で、あらゆる社会的および文化的な階級に広く分布している人口区分です。政府は2019年に地域社会のために約25万戸の住宅を建設することをメジャーしています。バリス副知事チョコラ・オカ・アルタ・アダナ・スカワティは、ジャカルタから東ジャワ州スラバヤへのトランスジャワ有料道路のアクセスはバリに大きな影響を与えると考えています。彼によると、観光客がトランスジャワ有料道路のルートを沿いで休暇を取ることを選択したため、バリへの国外および国内の観光客の訪問の数が減少したということです。実際、前年の5月と比較して、2019年5月の観光客数で見ると、国内の観光客数は約 12% 減少しました。レプブリカオンラインが引用したように、これは6月19日水曜日連発サルで、チョコラオカ・アルタ副知事が語ったものです。彼はまた、バリで休暇を過ごしていたほとんどの総外国からの観光客の数も減少したと述べました。したがって、彼はより良いアクセスを持つデンパサギリマヌインフラがすぐに実現され、トランスジャワバリとして接続できることを望んでいます。それでは最後のニュースです。サンイヘ外地区政府の地域書記エドヴィン・ローリン氏は、6月末に海上有料船が北スラウェシ州のタフナ港に再入港することを確約しました。エドヴィン・ローリン氏は、6月19日水曜日タフナで、2016年5月以来、海上有料船は南スラウェシ州のマカサル海運ルートをサンイヘ外地区のタフナまで運航していましたが、その後ルートが変更されてビットンのみになったと説明しました。彼によると、この経路の変更はインドネシア公共の軍都であるサンイヘ外地区の地方自治体および地域社会にとって有害だということです。彼は、サンイヘ政府はインドネシアの国家海運社を含む中央政府に海上有料船をタフナ港に再び入港させるよう説得したと語りました。最終的に今月6月26日または28日頃に海上有料船はタフナ港に戻ります。東ジャワ州のスラバヤからの海上中航ルートはマカッサルを経由してタフナへ直行し、ビットゥ港へ戻ります。 彼は海上有料船のサービスによりその地域の人々のさまざまな基本的ニーズの価格が引き下げられることを望んでいます。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。
Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルは総選挙総集するです。先週の金曜日以来、2019年の大統領選挙総集が憲法裁判所によって開催されました。2019年の選挙の結果に関連して多くの党が待っていた会議はインドネシアの政治的雰囲気を減らすのに十分でした。このセッションは国防省ペア。ジロニーの弁護士バンバンウィジェヤントからの総書の朗読から始まり、ユスリル・イザマ・ヘンラによるペア、ジル1からの選挙訴訟に関連する証人の生命に対する反論で続きました。2019年の大統領選挙訴訟では、法的領域の入り口にある憲法裁判所の立場が、インドネシアの法制度の中立性に対する賭けとなりました。2019年4月の同時選挙では、特定の組の候補者に対するマスコミに対する機関の偏りの問題があり、特定の政党が一般の人々の声を出しました。憲法裁判所の裁判官は一生懸命働き、誠実で、正確で明確で、信頼性があり、そして法的に妥当な判断の下すよう求められています。誰がインドネシアの指導者に任命されるかを決定するか、または総選挙管理委員会によって決定されたことを無効にするために憲法裁判所はまだ7日以上前にあります。せっかく佐藤忍耐は各当事者から提出された数十キロに及ぶ証拠の検討と調査における憲法上の正義および各請求の処理と調査におけるインテリジェンスに鍵となります。さらに物理的にも慎重に準備する必要があります。憲法裁判所での審理会はまだ数日以内であるため、これは必要です。大統領選挙の総称は2004年の大統領選挙以来ずっと続いています。しかし裁判が限られていたことを考えると、憲法裁判所の裁判官は彼らの時間、エネルギー及び精神を分割できなければなりません。大統領選挙訴訟を決定した後、裁判官はそれが16の国民党と4つの地元の政党を巻き込むことになるので、それほど好かれない立法、選挙訴訟に直面しなければなりませんでした。彼らは一意見レベル中央議会議員への州の両方で立法候補者を巻き込むので、主張者は確かに100または数百以上の数になるです。核請求に関する憲法裁判所の決定が、誠実さ、中立性、信頼性及び純粋に常に基づいており、法的に有効であるに違いありません。さらに訴訟が受理されなかった場合の原告の受理も重要な注意事項です。特に原告が不適切で正しい場所と過激な行動を通じて不満と声に満ちた集団の発生を防ぐことができるようにかなりの影響力と信者を持っている場合です。今日のコメントを終わります。今日の歴史です。最初にイギリスはサウスサンド一島を奪還したについてです。1982年6月、20歳にイギリス軍はサウスサンド一島を奪還し、南トゥールにあるアルゼンチンの駐屯地をコルベタウルグアイ基地に移管した後、終戦を発表しました。フォークランド戦争は74日間の合議戦の末正式に終結しました。 戦争では255人のイギリス軍要員と649人のアルゼンチン軍要員と3人のフォークランド市民が殺されました。フォークランドにアルゼンチン軍が降伏したという文書は現在ロンドンの帝国戦争博物館に保管されています。イギリスとアルゼンチンの間の外交関係は両国がもはや島の主権問題を議論しないことに合意した後に1989年に回復しました。次にベルリンの街は再びドイツの首都になったについてです。1989年にベルリンの壁が崩壊し、1990年に再統一された後、1991年6月20日にドイツ議会はボンからベルリンにドイツの首都を元通りにすることを決定しました。主要都市と連邦都市になります。最後に世界難民の日についてです。2001年以来、国連は世界難民の日として6月20日を発表しました。2001年6月20日に難民の地位に関する1951年条約が50年目を迎えてのはその理由です。さらにアフリカ連合組織は世界難民の日が6月20日にも開催されるアフリカ難民の日と一致することに合意しました。世界難民の日は世界中の難民の状況に関する世界の認識を高めるために開催されます。今日、国連は紛争や武力のために家を失い、環境に貢献したために多くの問題に直面してきた難民の勇気を尊重しています。今日の歴史を終わります。
Pintu hariku ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku saat kita bersama berdua tak perlu bersuara tuh kita saling bicara saling membahas.Arti kata tak perlu ada mereka yang selalu punya pendapat berbeda karena mereka bukan kita.Kita tak perlu temukan ragumu Ini tentang aku dan kamu dan kita Yang larut dalam cinta Seakan dunia hanya berdua Pilih kita bersama tercintaSeakan dunia kita yang larut dalam cinta Seakan dunia hanya berdua
Voice of Indonesia. Indonesia より世界をお届けしてます。次はインドネシア君についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア君の時間です。今日はインドネシアは防災の重視性を確認することについてお伝えします。G20 加盟国はグローバルに地域的にそして全国的に持続可能な開発に向けて強固な社会経済的および生態学的システムを発展させる上での適応行動の恩恵と気候レジリエンス基盤の役割を強調しました。これは2019年6月15日と16日に日本の長野県軽井沢で開催された G20 持続可能な開発のためのエネルギー移行と地球環境に関する閣僚会議で議論されました。この会議でインドネシアを代表した環境林業大臣のシティ・ヌルバヤは、環太平洋火山帯におけるインドネシアの位置が自然災害を引き起こしやすいと説明しました。したがって、さまざまな潜在的な自然災害に対して、官は努力をすることが重要です。官は努力に加えて、各国が意図する貢献度において、インドネシアはまた気候変動への適応の重要性を強調しています。これは3つの側面、すなわち経済的、社会的、そして生態系あるいは景観を含む気候の回復力です。会議でシティ・ヌルバヤ大臣は、インドネシアはあらゆるレベルのあらゆる開発部門への気候変動適応をするようにするためにあらゆる手段を強化し続けていると述べました。また、シティ・ヌルバヤ大臣は、インドネシアによって実施されてきた気候適応と回復力の政策と行動を報告しましたが、その一部は2国間および他国間の協力を通じて実施されたものです。コミットメントと経験は、インドネシアが気候変動適応策は災害リスクを減らすことができることを認識していることを物語っています。シティ・ヌルバヤ大臣はまた、気候変動への適応に向けてインドネシアは多くの努力を行ったと述べました。これらの取り組みには、情報システム、脆弱性指数データ情報システムの構築、気候村プログラムの書類が含まれます。シティ・ヌルバヤ大臣によると、適応努力を改善し拡大するには、技術支援、地上可能な投資、応用研究が必要です。このため、協力、知識の総合交換、技術開発、そしてもちろん生態系の回復力を支える投資が必要です。シティ・ヌルバヤ大臣は、適応努力における国民、地方自治体、市民、社会、民間部門の役割について説明しました。インドネシアは、G20 加盟国に対し、インフラの適応と 会復興への取り組みを支援するための相乗効果をもたらし、資源を促進し動員することを呼びかけています。これでインドネシア語を終わります。
Hari demi hari telah ku lalui, hanya menunggu dirimu. Nada demi nada telah ku nyanyikan lantunan melodi jiwaku. Langkah demi langkah telah ku jalani, tuk gapai cintamu padaku. Kata demi kata telah ku tuliskan puisi cintaku. Ku nyanyikan lantunan melodi jiwaku. Hanya dirimu yang aku cinta, hanya dirimu yang aku sayang. Tiada yang lain di hatiku, selamanya hanyalah dirimu. Selamanya hanyalah dirimu. Ternyata kamu juga cinta, cinta.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパーソナルインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアの時間です。今日は東ヌサタガラからのソッカパパクの踊りをご紹介します。6月4日にモウメレからスラバヤまで運行するロロウィンドカルサビティア線の歓迎式典でソカパパクの踊りと呼ばれる典型的なシッカ地区の踊りが開催されました。ソカパパクの踊りはドカタワタナのダンススタジオによって行われます。文字通りソカパパクの踊りは2つの音節、すなわちソカは踊りを意味し、パパクは歓迎尊敬保護を意味します。だからソカパパクはゲストを歓迎し護衛するダンスを意味します。 昔ソカパパの踊りはシッカーの地域を訪れたゲストを歓迎し護衛するために開催されました。王室時代には王と女王が村に入った時に踊りが開かれました。村人全員が一緒に村の真ん中に降りて王と女王に彼の側近で挨拶しました。それは敬意を表する護衛するのに役立つので、これらのダンサーは刀、マチェーテおよび砂利を運びながら踊ります。物事が望ましくなくなるとソカパパクダンスの参加者は混乱を招いている敵を直接攻撃します。昔ソカパパクの踊りは王や女王を護衛したり守ったりするための専門知識を持った特定の人々でなければなりませんでした。攻撃する敵がいるとき彼らはすぐに安全になります。歓迎の踊りまたはソカパパクの踊りは壮大なゲストを護衛するために選ばれた人々によって行われた大衆ダンスです。このソカパパクダンスは十数人以上の人々によって行われます。数が定かではないので質量と呼ばれます。リスナーの皆さん、これでパーソナルリーシャーを終わります。
Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu utuh.Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati, jadilah engkau.Milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma akuThank you. aku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati.
Desnado minasan, Voice of Indonesia desu. Sugi wa Warna-warni no kona desu.
リスナーの皆さん、ワナワニのチガンです。今日は2019年のザカルナバをご紹介します。2019年にジャカルタの誕生日492周年を盛り上げるために、さまざまな興味深いイベントがジャカルタの街で開催されました。そのうちの一つは2019年ジャカルナファです。ジャカルナファはジャカルタの記念日を記念して、ジャカルタ特別州政府の観光文化局によって開催される、毎年クリの文化パレードです。ジャカルナファはジャカルタの記念日を記念して、ジャカルタ特別州政府の観光文化局によって開催される、毎年年齢の文化パレードです。観光省の第二地域の第一マーケティング開発担当補佐官アデラ・ラウによると、ジャカルナファは単なるカーニバルではなく、インドネシアの文化的多様性の窓としてもあります。なぜなら、インドネシアの文化的多様性はジャカルタが所有する独立した勢力であるからです。封筒については、今年のジャカルナファはジャカルタ特別州の作所事務所からインドネシアホテルのロータリーまで開催されます。その後、旧礼グループはボナス記念日に向かって出発します。また、カニバルグループを迎えるためのエンターテイメントステージもあります。このイベントに参加する参加者の数は5000人に達すると推定されています。パレード参加者は近隣地区エルテ、住民地区エルベ、地域作業団員および地域作業団員の代表から来ました。参加者は後でカニバル中に乾燥用の車やさまざまな面白い衣装を使用します。モナス記念日に到着すると、ジャカルタ特別州政府が提供するさまざまな娯楽があります。2019年のジャカルナファルフェスティバルのテーマはジャカルタの新しい顔です。本当の文化を共有する力を持つ新しい顔です。すべてが乾燥用の車パレードと文化芸術パレードに統合されています。このイベントは観光省の2019年の100イベントカレンダーに入りました。また、ジャカルナファはジャカルタの記念日のピークです。観光省のジャカルタ特別首都バンタン地域マーケティング部長のニコマン・アイワシティティは、今年のイベントが首都での観光をさらに輝かせてくれることを願っています。 リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Ku ada di jalanku, ku pun kan terus melaju.
Ku lepaskan, tak bertahan. Walau lupa tetap nyata.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送は boinews.id で聞くことができます。今日はティテクノラのデロイドをご紹介します。デロイドのメンバーはバルチュー・ヴァン・ホートンのギター、アンドレイ・クルトンのサクス・フルート・ボカル、シャムソル・ハシムのメンボーカル、ハイロル・ダウのドラム、ボディバン・モノガン・キーボード、サンカパンガビアンのベース、ジュスティアンセカンドギター奏者、ジュハニ・ファッマリド・スシロのフルートサクス、およびトットのベースで構成されています。 デロイトの名前は1972年にシングル「デディクノダ」を発表した後に一般に知られるようになりました。この歌は彼の恋人によって残された誰かの物語を伝え、残っているのは彼の心のほんのちょっとだけです。はい、これはティディノラ、どうぞお聞きいただきます。
Of Indonesia.
Mengapa serahkah diriku kepadanya. Apabila aku mencintaimu, namun kini apalah semua kini telah terjadi. Walaupun kau sayang kepadaku, tak mungkin, oh tak mungkin. Oh Tuhan yang kuasa,
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。 最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。